これから御言葉を聞きますが、その箇所をこれからお読みしてお伝えいたします。ローマ人への手紙、新約聖書ローマ人への手紙の1章16節と17節をお読みいたします。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。それでは今日のこのお読みした箇所から、福音を恥とすることなくと題して鴨下牧師から説教いただきます。
パウロはここで福音について語り始めています。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音というのは信じるすべての人に救いをもたらす神の力というわけです。先週あるニュースを読んでおりましたら、岐阜県の池田町にある塩野義製薬というところが新型コロナウイルスの治療薬を作り始める、そういうニュースが出ておりました。それによると新しい変異株にも対応できる薬を作ろうとしているということでした。今のこの世界の中にあってこんな治療薬ができたら、それはある意味で福音です。信じるすべての人に救いをもたらすことになると思うわけです。そういうものが完成しますと、同じ岐阜県民としては誇りを持っていろんな方にお勧めすることができるようになるのかもしれません。いかがでしょうか。福音というのは良い知らせです。しかもその知らせをもたらされた人には救いを与える力がある、そういうふうに言っているわけです。大事なことはそこでも信じるということが必要不可欠です。どんなに素晴らしいものであったとしても、それを信じて受け入れてもらうことがなければ何もないのと同じことです。そのためにはその良い知らせを届ける人たちが必要になってきます。だからこそパウロは、自分はこの福音を届けることこそが私の負い目、私の責任なのですとこの前のところで語っているのです。そしてその人を救うことができる神の力である福音を、私は恥とは思わないとパウロはここで言っています。振り返ってみて、私たち自身は私たちがいただいたこの福音をパウロのように大胆に証しをすることができるのでしょうか。家族に聖書のことを勧める、 教会に行ってみるということを勧めるとき、友達にそのことを勧めていくときに、そこに躊躇するいろんな要因があるとしたら、それは何なのかということを考えてみる必要があります。福音を伝える、そこに難しさを感じる理由というのはいくつかあると思います。まあ、私が思いつくのは、一つは相手に対する配慮です。その人が何らかの宗教に入っているとか、その人が大事にしているもののことを考えると、なかなか進めづらいという、そんな思いになることがあるかもしれません。その次に浮かんでくるのは自分自身に対することです。なかなか福音のように生きていることができない、自分はそこで本当に喜んで生きていると言い難いので、人にお勧めするのにちょっと躊躇するということが場合によってはあるのかもしれません。それ以外に考えられるとしたら、せっかく自分が教会に来ることが居場所になっているのに、そこに他の人に来てほしくない、そういうふうに考える人も中にはあるようです。で、ただそういうふうに理由をいくつか考えて見えてくるものは、福音を伝えにくいと感じるさまざまな理由の原因は、福音そのものとは関係のないことばっかりだということです。それはこういうふうにも言い換えることができると思うのですが、それはおすすめしようと思う商品の魅力がまだ十分に分かっていないということです。例えば健康食品のことで考えてみたいと思うんですが、私があるときそこに集まっている人たちに、何かおすすめの健康商品がありますかと質問をしてみたことがあります。そうすると皆さん次々にさまざまなものを紹介してくれました。案外たくさんの人がそういうものを使っているんだということを知って驚いたんですけれども、でそういう時にその商品の何がどうすごくてどうお得なのかということを皆さんは熱弁してくれます。きっとこの後皆さんに聞いても同じようなことになるのではないかと想像します。自分が使ってみて本当にいいと思ったものは、声を大にしておすすめしたくなるものです。それは自分がその商品の効果を経験して知っているからです。それと同じことが福音についても言えるはずなんですけども、いかがでしょうか。なかなかそこまで進められないということになるんだとすると、福音そのものの効果というか効き目というようなものがあまり実感できていないということから来るのかもしれません。ある宗教学者は、お金が儲かるか病気が治るか、この2つの点で説明できればその宗教は成功するというふうに以前語っているある本を読んだことがあります。まあ、いわゆる御利益です。でただそうすると、私たちは聖書が語る福音というのは御利益ではないというふうに聞いているわけ でそうだとなかなか人に話しにくいということになるのでしょうか。もう一度ここには何が書かれているのかというと、救いをもたらす神の力と書かれています。ここに救いとあるんですけれども、この救いというのがなかなかくせ者なわけです。というのは、人によって期待をしている救いが違っているわけです。さっきの宗教学者の話でいけば、 多くの人はお金が増えることと病気が治ること、まあ、この2つを救いとして期待しているんだということになるんだと思います。でもしそうだとするとなかなかそのことを強くお勧めすることができない、それで伝えにくいということにならざるを得ないのかもしれません。教会に行ってお金持ちになりましたという話はあんまり聞かないわけです。まあ、中にはあるかもしれませんけれども、みんなそうなるとは言えないので、そうするとやはり教会に行ったらお金持ちになるよとは言いにくいわけで、教会に行ったら病気が一発で治りましたということもまあそんなに、まあ、ないとは言えませんけれども、牧師はヘルニアのままですしですね、皆さんも何らかの病気を抱えておられるわけで、そんなに簡単にうまくいくということではないわけです。でつまり最初からボタンをかけ違っている可能性があるということになります。聖書が語る救いというのは死からの救い、神との和解、生きる意味の回復というこの3点にまとめることができます。で問題はこの3つのことがなかなかリアリティを持って感じることができていないということだと思うのです。パウロはこのことを次の17節でこのように語りました。聖書には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。パウロはここで救いのことを神の義という言い方をしました。でこの言葉もなかなか観念的な言葉なのでイメージしにくいわけです。そして教会は長い間この聖書が語る神の義ということを間違って理解してきました。この義人は信仰によって生きるという言葉を正しい人は信仰によって生きると理解してきたわけです。でこの場合正しい人というのは神から合格をいただいた正しい人はという意味で理解してきました。まあ、先日の祈祷会でもお話をしたんですが、娘の学校で定期的に漢字テストというのが行われます。50問出されるんですけれども、80点以上取ると合格で、80点が取れないと何度も何度も追試験を受けなければなりません。私が小学校4年生の時にそんなものは中学校に行くまで多分なかった。中学校に行くと漢字コンクールというのがあってですね、そういうテストがあったんですが、小学校4年生でそんなことやったかなと思うわけです。けれども今の小学校は今のうちから完全に漢字を覚えさせておこうというふうにしているようです。でそれは漢字を覚えるという視点からいけばとても良いことです。覚えないままそのまま行ってしまうと次々に新しい漢字が出てくるので、どんどんわからないものが増えてきます。ですからその都度ちゃんと覚えましょうというのは大切な方針だと言えると思います。でそうしますと親からしてみればなんとか追試にならないように必死になって漢字を覚えさせようとするわけです。追試になったらかっこ悪いなと思うわけです。でどうも聞いていますとテストに合格できないと学校の休み時間に追試を行うんだそうです。まあ、なかなかよく考えてるなと思います。テストを合格した子どもたちは自由に遊ぶことができるわけですが、まだ試験に受かってない子どもたちは休み時間に合格するまで何回も何回もテストを受け続けていかなければいけない。でこれと同じようにこの17節の御言葉は 信仰の合格点をいただくことができるように、立派なクリスチャン、そういう立派なクリスチャンは信仰によって生きていけれるのだと、まあ、理解してきたわけです。カトリック教会の聖書でフランシスコ会という翻訳の聖書があるんですけども、そこの解説にも、正しい人は神の掟を忠実に守ることによって生き残るというふうに、ここの聖書の解説が書かれています。ここでは信仰というのは律法を忠実に守ることと理解されているわけです。聖書の教えをちゃんと守って80点を取ることができる、まあ実際には80点ではなくて100点なんですけれども、そういうことがここで要求されているんですよと理解をしてきたわけです。で、そうするとなかなか人に自信を持っておすすめすることができなくなります。自分が合格点になっていないと、私はダメだけどねということになってしまうわけです。ちゃんとやれている人は救われるらしい、いや、あなたはちゃんとやれてるの？と言われると、いや、私はそれほどでもないんだけどというふうに、まあちょっとですね、もごもごもごと言わなければならなくなるわけです。で、このカトリックの教会では、この神の義というのを神が人に要求されることと理解しました。まあ、それで宗教改革者のルターはとっても悩むようになったわけです。常にテストで合格しないといけないことを要求される神様は意地悪な神様ではないかと考えたわけです。だから神の義というのは救いというふうには到底思えない、苦痛でしかないとルターは考えたわけです。100点がすぐ取れる人には問題ありませんけれども、100点がなかなか取れない、実際にはほとんどの人は自分はダメだと苦しむしかないわけです。そうするといつまでもいつまでも追試験を受けなければなりません。いつまでたってもお昼休みで遊ぶことができない、まあ、それでルターは悩み始めるわけです。そんな悩みの中である聖書の言葉に出会います。それがこのローマ書の1章の17節の御言葉でした。ここには神の義というのは信仰に始まり信仰に進ませると書かれています。これは信仰によって私たちの生涯がキリストに包まれるということなのではないかとルターはここを読んで気づいたんです。やがてそれが福音の再発見と言われるようになりました。ここからプロテスタント教会が生まれるようになったのです。この信仰という言葉、この言葉は長い間信心と理解されてきました。自分が信じる心のことだと考えてきたわけです。けれども今はこの箇所の聖書の中のところにもこの信仰は別訳で真実と書かれています。これは私たちが信じるということではなくて、神様の側から私たちに対して真実でいてくださるということだとも読めるのですよという意味です。人間の側から神様の側へ、下から上へという そういう線だけではなくて、上から下へ神様が私たちに真実を示してくださる、そういう意味でもあるわけです。そうするとこの言葉はまさにルターが理解したように、神が私たちに対して真実にしてくださるので、私たちはその真実に包み込まれるのだということが分かってくるのです。ルターは後でこの箇所を自分の説教の中でこういうふうに言いました。だからキリストの義はキリストを信じる信仰によって私たちの義となり、キリストのものはすべて私たちのものとなる。いや、むしろキリストご自身が私たちのものになるのである。そういうふうに言ったんです。またこういうふうにも言いました。これは無限の義であって、一瞬にすべての罪を飲み込んでしまうものである。これこそが神の義だと言うんです。神の福音の力だとパウロはここで語っているんです。神の義というのは私たちの罪、100点を取ることができない私たちの弱さ、その足りない部分を全部包み込んでくださる神からの贈り物なのだとルターはここから発見したんです。ですから私たちがちゃんとできるかできないかという私たちの性質は何の問題もない。徹底的に神様がしてくださる神の御業なんだということなんです。福音というのはまさにおすすめすることのできる商品が素晴らしいのであって、おすすめする側の私たちのことはそこでは何の問題にもなっていないんだということです。神は真実なお方です。なかなか律法を守ることができないようなものであっても、この福音は素晴らしいですね。その福音を信じて受け入れた人を神様はみんな、あなたは素晴らしいよ、もう私の目から見たら合格なんだと言ってくださる。それが私たちを救いたいと思っていてくださる神様の思いなのだということです。そして私たちのところにもたらされたこの知らせは、私たちが死ぬ時にその先にどうなるのかわからないと心配しなくてもよいよ、あなたは死に飲み込まれることはない、そういう知らせでもあります。そして神様を無視してきた私たちのことを神様は怒っているのではない、もう仲直りしたからあなたのことを許しているからねと言ってくださる。そしてさらにその後の私たちの人生は神様からいただいたその福音を喜んで、自分の人生に生きがいを感じて生きていけることができるようになるのだということです。この3つのプレゼントを神様は私たちに、イエス様を信じた特典として漏れなく与えてくださるというのです。この神の福音のワンパックセット、それが神の義だということです。もうこれを神様は私たちに届けてくださったので、あとはそのプレゼントを私たちが喜んで受け取ったらいいのです。ああ、そういう効果があるんですね、そういう効き目があるんですね、その効き目を実感することができるまでそのプレゼントを使い続けていったら 良いわけです。せっかく私たちの主が十字架につけられるまでして私たちに届けてくださったのですから、このプレゼントの素晴らしさをぜひ使い尽くして言っていただきたいわけです。そのために必要なことは福音そのものを知り続けていくことです。せっかくもらったんですからそれをよく使ってみることです。聖書に書かれていることを受け取って自分のものにするように歩んでみることです。毎日毎日この福音に生きていくのです。そうしたら私たちはこの福音のヘビーユーザーとして自信を持って人にお勧めすることができる。もう今までたくさんこの福音を使ってきたけれどもこれは間違いないからと言ってお勧めすることができるようになるわけです。今すでに分かっているだけでも十分人にお勧めすることができるものがその中にはあると言っていいと思います。ですから私たちはパウロと同じように、あるいはルターと同じように、この福音を恥とすることなく神の救いの力を多くの人たちにお勧めしていきたいのです。お祈りをいたします。私たちに福音を届けてくださった主よ、あなたの福音はなんと素晴らしいことでしょうか。あなたは私たちに神の義を送ってくださいました。100点を取ることのできない不十分なものであるにもかかわらず、あなたは私たちを合格であると受け入れてくださいます。そうしたいとあなたが願っていてくださいます。そのプレゼントを受け取るだけであなたは私たちを合格としてくださいます。主よ、どうかこの福音のプレゼントをいつもいただいて、どんなものをいただいているのかよく知り続けていくことができますように、そして本当に毎日喜んで平安を持って歩んでいくことができますように、私たちを導いてください。あなたが私たちに与え続けてくださっているこの良いものを私たちはいただき続け、それによって平安を持って愛を感じて喜びを持って生きていくことができるように、どうか私たちの歩みをあなたの恵みで包み込んでください。あなたの義で包み込んでください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。